竹内和酒のインターネットというジャングルに長友佑都インテル初ゴールおめでとうジャングルレディオね、あのさしてサッカーはそんなにあの普段追っかけてませんけどもまあちょっとトピックこれがね、あのいつ録音されたかが、まあ、そのバレバレな感じがしますけど、そんな、ジャングルレディオの3月号です。今月号はね、あのめちゃくちゃ情報量が多くなるんで、もうこのなんていうんですか、前置きトークみたいなのもなんていうの、もうままならぬうちにもう早くあのいろんな話しないとね、多分あの後ろがどんどん長くなる可能性があるんでもうちゃっといきますけどね。まああのジャングルレディオはあのおかげさまでというかなんというかわかんないですけど、あの先月号ぐらいからね、あのちょっと聞いてくれる人の数が若干増えましたね。若干ですけどね、本当に、まあ、これあんまりね、こう人知れずとやってる感じなんで、あんまりこう気兼ねもなく期待もされてないだろうなと思ってやってるんですけど、なんかこうやっぱり老婆心っていうんですか、こうちょっとでも聞く人が増えると思うとね、なんかねこう意識してしまう感じにもちょっとなりそうなんですけどね、今日はいつもより若干テンション高めでねスタートしてますけど、まあ、先月、まあ、毎回のお決まりですが、先月の振り返りからスタートして、まあ、2月ですね。トピックがね、ちょっと話さなきゃいけないトピックが多すぎて、ちょっといろいろごちゃごちゃとしそうなんですけど、一応とりあえず先月の2月のね、ライブの話をすると、一応アースガーデンのライブ、スイカのライブっていうのがまあまずありまして、まあ、それがね今年のライブ始めみたいな感じでしたけど、あの時はあれですね、4人スイカでやって、まあ、トラックを出しを全部やるみたいな感じでスタートしたんですけど、あれはあれでなかなかね、ちょっと久しぶりにやる曲とかを交えてやったんで、楽しんでいただけたんじゃないですかね。まあそんな、まあ、アースガーデンがあり、あとはそうですね、バッテンパパの、ライブもありましたね。バッテンパパはまあセッションライブなんですけど、俺がまあもうよく言う反射神経的な演奏をするという、まあその日はなんかねこうバタバタっとしてたんですけど、まあ、なんかまあそれなりに面白いライブが、まあバッテンパパはねやっぱり出たとこ勝負みたいなとこがあるんでね、まあそれでもなかなかまあ毎度のごとくですけど面白い演奏にはなったかなっていう気がしますね。まあなかなか集まれないメンバーだということでね、まあ、クロマニオンのしげくんを中心にダチャンボのあおちゃんと、キングダムアフロックスのイズポンね、であとベースブリストっていうバンドのノリさん、まあ大体その辺がメインになりつつやってるんですけどね。3月4月もねまた実はあるんですよ。まあその話はちょっと後に置いといて、で何を話すかというと、食ですね。まあ、今月3月のライブだったんですけど、実は3月の5日の土曜日だったんですけど、まあこのラジオで3月号も終わってから、収録してますんで、まあ、つい最近終わったとこって感じですけど、まあほとんどスイカヤワーでしたね。 まあ内容を、まあ、ブログの方にも書きましたけど、感想とかね、一応スイカ、最初はね4人スイカでスタートしてやって、それで途中からもうあのヤワのスイカヤワアルバムのゲストとか、まあもう職の MC たちとみんなずっとセッションするっていう、セットにしたんで、そこから途中からあの純くんね、石村純がベースで参加して、でビートは俺がコントロールする。だからなんていうんですか、スイカバンドが2人状態で、前言ったクラブ仕様のライブをやったんですけど、これがなかなかあのこれもというか好評を博したというかね、あの終わってみればあのいい感じでしたね。あのセッションのライブは、まあ、あのまあそのブログを書いてる方を見てほしいんですけど、まあ、あのメンバーはね、まあ、上野くんから、ロマンクルーステルスも来ましたし、でハンガーくんがいたんでね、屍を越えてもやりましたし、職 MC3 人ですね、あのダースレーダー、ケンゼ390、タローソウル、それぞれの持ち曲っていうんですか、あの最新曲を入れながらヒップホップクラシックを交えるっていう、なんかこうリミックスというかマッシュアップっぽい感じのね、あの常にあの2つの2種類以上のビートで1人の MC がラップするっていうルールでメドレーを作ったんですね。だから要するに途中でバースの途中でそのビートが全く BPM もあのテンポもね、雰囲気もガラッと変わるみたいな、まあ、普通の例えばドラムとかなんでしょう、そういうリズムがあの生のプレイヤーがやってたりするとちょっと難しいようなねセッションを、逆に、まあ、そういうトラックをビートで、あのビートをトラックでね俺が好きに出せるんで、まあ、その辺をこうもうバンバンなんていうんですか、シフトチェンジしていくみたいな、うん、結構だからなんていうんですか、あのヒップホップの DJ が、まあ、いてるかのごとくのね、あのセッションにしましたね。だからジュン君も面白がってくれてましたけど、まあ大変なアレンジでしたからねもうその俺の呼吸一つとか、まあ、あの MC との前と雰囲気だけ見て、いきなりもビートを次のビートにどんどん変えていくみたいなことをやってたんでね、うん、まあ内容に関してはもうそれぞれがまあちょっと面白がってすごくくれたんでね、うん、よかったですけど、でやっぱりあのケンザ390はうまいですねあのケン君はねやっぱりものその BPM の変化とか、そのなんていうんですかね、ちょっとどうにいったものがありますね、あのついてくる感じがね、うん、でダース君はねあの前々からあの一緒にやりたいなと、まあ、思ってて、まああの以前ねスイカヤワに見に来てくれて、遊びに来てくれたタイミングであのマイクリレーに参加してくれたりしたことはあったんですけど、なんかちょっとこうちゃんとやるっていうのは初めてで、でまああの去年ねちょうどあの彼がこうちょっとねあの病院にこう入院した時ね、あのそのタイミングであの出てたあの配信シングルのリミックスホールドアースバックを俺がたまたま作ったやつをね、あのそのちょうどあのダース君動けないタイミングでリリースしたいからって言って、あの、まあ、それをそのまま提供することになったあのリミックスのホールドアースバックのねバージョンのトラックでの演奏とかね、ライブで合わせるの初めてでしたけど面白かったですね。うん、あのみんなねあのそのショック MC ねあの3人はあのやっぱりうまいですね、その現場で反応することにもう慣れてるんでね、まあ、だけどその中でもダース君はやっぱりちょっとねこうあの興奮してたのかあの結構あのいろいろこう本番ならではのあのいろんな感じになりましたね、あれね。 あの終わってからあのアメブレイク の, あの伊藤さんがあのやっぱりあの MC たちがみんなこう本番でこうテンションがどんどん上がっていく様子があの見てて伝わってきたっつってすげえよかったみたいなことで言ってくれましたけど、まあ、やっててそういう感じでしたね。でもうその3人、まあケン君が出て、ダース君が出て、まあ、最後に太郎ソウル太郎君が出てきたんですけど、 それはあのミュージックジャンキーって曲を、まあ、ベーシックにしたセッションだったんですけどね、最後のもう太郎君出てくる時はもう太郎君はもう歌わせろみたいなもうずっと待ってて俺に歌わせるやみたいな、もう気合がノリに乗ってましたね。いやけどあのテンションで来られるとね、こっちももう自然とこう盛り上がらざるを得ないみたいなね状態で、すごい楽しかったですね。まあだけどそのか、まあ、ステルスもね、ステルスは久しぶりだったと思うんですけどね、ライブ自体がね、ちょっとしばらくちょっと最近ライブなかったですけど、まあそれもあってか弾けてくれましたし、まあ、上野くんはねいつもの調子でというか、もう全然段取りと違って、なんか長くステージにいたいんですね、あの人もねだから結局なんかこう引っ張られてそういう感じでやってましたけど、あと、まあ、ロマンクルーね、ロマンクルーはまあ、アルバムがもう出るんですけど、まあ、本当はねロマンのねアルバムの話とかね曲の話もねすごいいっぱいしたいんですよ、いっぱいしたいんですけど、それはちょっともう置いといて、置いときますね、もう置いとかざるを得ないですね、もうそれだけのラジオがもう一回できるぐらいは多分喋りたいんですけどまあショックではまあゲットオンザバスをね一緒にやりましたけど、やっぱりなんていうんですか、まあ言ってスイカとロマンで一緒にこう合わせてやるようになったのが2004年2003年、どっちだ2004か、多分それぐらいからやってるんで、まあ言って結構長い間こうやってる、まあそういうなんかね空気はもうやってて安心でしたね。でお互いのそのなんかやっぱ手の内を知って乗っかれるから、ちょっとだから他の人とのセッションももちろん良かったんですけど、そのハプニング的なことが他の人とは結構起きて面白くなってたのが、まあ、ロマンとはもう一歩踏み込んだところ、やっぱりなんかその辺が面白いさのまた違ったところに出てたなと思いますね、うん、ゲットオンザバスはねこれまでも何回かやってるんですけど、そのバンドスタイルでね、けどねトラックでやんのがトラックを使ってのセッションやんの初めてだったんですけど、トラックでやったのが一番良かった気がしますね自分のやり口的にもというか、うん、まあそんな、ありつつハンガー君ですね、まあ、屍を越えてをやったんですけど、もちろん屍を越えてもすごくその、ね、スイカバージョンでやスイカリミックスみたいに YouTube にもちょっと上げてる、まあ、バージョンでやったんですけど、まあ、それもすごいねもちろんいいんですけど、もっとなんかこうそれ以外の曲とか もっとそういうのも決めないようなセッションみたいなことをやっぱやりたいですね、ハンガー君とはね、うん、お互いにちょっとやっぱそういうちょっと次のことやってみませんかみたいな感じはねなんかある気がしますね、うん、多分それでも全然もっともっと遊べるしもっともっとできるぜみたいな感じを、まあ、お互いにこう持ってるんですかね。だけどまあ、去年一昨年ぐらいからこうの、まあ、言ったらこう話してするようになったんですけど、まあなんかこう一回一回のセッションがこう一緒に音出せるっていうのがもう言ったらなんていうんですか、こう あの友達と会って会話し、まあ、言ったらこう話してどんどん仲良くなっていくみたいなのと一緒で、なんかね演奏を一緒にすればするほどね、あもうこの人こういう手を出せばこう返してくるとか、なんかそこのそういうね、なんかどんどん仲良くなれる感じがね、あのやればやるほどしてるんでね、ぜひともやりたいですね。まあ、あの一緒に曲作るとかそういうのももちろんなんかその発展としてねできるといいなと思いますけど、っていう、まあ食は本当に、まあ、どこを切っても楽しいセッションだらけのほとんどスイカヤワでしたということですね。まあ だけどね、あのスイカのライブの話をほとんどしてませんけど、スイカ MC も良かったですよ取ってつけたように言いますけど、まあなんかその辺はね、見に来てくれた人に、委ねましょうかね。はい、っていうね、今月、先月からのライブの話がずっと続きましたが、もうこれで17分、告知するともうあともうすごいことになりますからね。あと大事な話ですよ、スイカのずっと、まあ、あのビートを叩いて、あのカホンというね木の箱で、あのこうぶっとい音をキックで、足しながらプレイしてくれていたですね、あのケッちゃんですね、ケッちゃんこと高橋優子、彼女がですね実は脱退しましてですね、去年の12月いっぱいで、だからまあ去年いっぱいで、実は引退という形なんですね。発表をちょっとどういう形でねしたらいいかなっていうのもあったり、まあ、いろんなことをちょっとねタイミング見ちゃってたんで、今月になってね、職が終わったタイミングで、一応ウェブの方とかでもねコメントを書かせていただきましたが、ずっとね、けっちゃんがこうやってるライブを見てね応援してくれてきてる方にはね本当に寝耳に水のような感じかもしれないんですけどね、実はだからね去年の11月ぐらいからもうちょっとこういう話になってたんですね。だから今思うとなんかこう切なくなりますけど、多分11月に、スイカヤワーね今回のアルバムが出てツアーを名古屋とか俺のあの地元の宝塚とかね大阪とかやりましたけど、だからもうあの時にはもうそういう実は話になってたりしてたんですね。だからね去年の12月の最後にもう年末の頃に玉木春をね渋谷のセブンスフロアってとこで折り紙でやったんですけど、まあ、でもそこが最後だったんですよね実は。だから玉木春をなかなか見れなくなるよみたいなことをあの時にもよくつぶやいたり書いたりしてたんですけど、まあ、それはねちょっと実はけっちゃんもちょっとお疲れ様っていうことになるっていうのも実はちょっと合わさった意味だったんですね。文章を書いたのを見ていただけたらもう本当そのままなんで、お互いそれぞれに、やっぱり、けっちゃんはね今やもう桑田佳祐のね桑田さんのもうすごいお気に入りみたいな感じになっちゃいましたからね、もう言ったら持ってかれちゃったみたいなことですかねだけど彼女はやっぱりそうやってちょっとその才能をねやっぱりこうさらに伸ばしてこう生かしてもらえる人たちのねところで頑張ってもらいたいですし、もともと好きなね音楽がちょっとそういうヒップホップとかではなかったっていうのもありますしね、そこはお互いの進むべき方向 まあ選んでという結果ですからね、まあそれぞれに応援してほしいとは思うんですが、そんなねスイカはね、だけど実は新メンバーというか、もう実はもうカホーンでやるっていうスタイルはちょっとあっさりと捨て去ってですね、新しいドラマーを迎えてちょっとやろうと思ってますんでね、これも実は指導しててかなりいい感じでやってますんで、4月の6日ですね、4月の6日の水曜日、青山月見る君を思う、久しぶりにやりますけど、そこでお披露目になると思いますんでね、ぜひ期待しておいてほしいですという、まあけっちゃんがお疲れ様話というのもありつつ、あと大事なのは玉木春だ、そうだ、玉木春のリリースがね、当初2月の下旬って言ってたのがですね、もう完全に3月になってしまいまして、まあそれもウェブとかね、ツイッターとかで書きましたけど、本当にね、本当ごめんなさい、もう全部俺のとこで止めてるというか、時間かけちゃってるんですよね。まあなかなかね、そのアナログにしてものを残すっていう感覚がね、まあ簡単には OK できないみたいなところにちょっとつながってしまってるんですかね。まあもともとの思い入れもちょっとあったんでね、やっぱりアナログになるからこそ、いい作品でこう記念にちゃんと残るねものにしたいというのが、まあその辺の気持ちはこれを聞いてくれる方は分かってもらえると思うんですけどね、作ってた時からもずっとそういうもう巨大建造物感覚でねずっと作ってたんで、まあ、それの最後集大成をアナログにするんで、ぜひともちょっと待っててください。必ずいいものとしていいものにして届けようと思ってますんでね、そこは間違いないです。はい、という、先月からの話をいろいろ言いまして、なんかエクスクルーシブ音源1個ぐらいかけますか。先月のミュージックジャンキーリミックス、やや好評それがあったせいで伸びたのかどうかわかんないですけどね、そのこのリスニング数がね。けど今月もなんかじゃあかけっときたいですね。今これ喋ってる段階でちょっと何かけるか決めてないんで、これをお届けします。
ぶっ飛ばせ、喋る言葉が全部ビート、
お前をぶったたくためにあるということさ、
気に逃すな、
フルドファークマークだ、
疑いますか、
じゃあやりますか、叩き出せ部屋から、
どうだ
どうかどうか、
ほらほら
知らない
ところから、
まだまだ
なんだなんだ、あんた
パンダパンダレストランで3時間のランチなんだ、
半地下の街からのタッチ、
感じ
て感じて
感じて、
ご近世の感じ、
高田純次が
大駅等し叫べ、これ何
スイカ MC
大好き、
愛してる、
ちょっと回復化して、
付き合いきれへんなんて、
あんた小さいぜ、
そこへあのようなまんてなるところに、トンカチで叩きにやってきたビートだよ、
目から
火花、
目から
ビーム、
目から
レザー、
目から
鱗、
目から目玉、目玉のようなシチュ
ー、雨や前味、
お構いなし、半端ない、
どこの風に生
スイカ、スイカ
東京ったね巻き、
ザリギに食べて焦がしたアイロニー、
お前より、
お前より、
前のめり、
タオ
リ、それツッコミが基本だぜ、カンナナ通り、
一緒には
あんた、スティービーのワンダー、井上の
サンタ、
あんたの出番だ、
右からプランチ
ャー、あんたこれ変だ、
毎日ボケちゃう、
トップなボランティア、オーイエイ、物足りない、まだまだビッグにさせたりない、
ワ
オ、
ただの遊びさ、そんな関係い
い、しゃべる言葉が全部ビート、
お前をぶったたきためにあるという気持ちさ、
君逃すな、ちょ
っ
とパンなんだ、
戦いますか、じゃ
あやりますか、出たき出せ、
部屋から、
どうから、
どうかどうか、
ほらほら
知らない、
心から、
まだまだ、
なんだなんだ、あんたが待って
た、まだまだレストランで3時からランチなんだ、
半地下の街からパンチ、
最後、次4月の俺の予定、もうあの超ややこしいんで、 ある程度は時系列でざっといきますね。まずは3月は12日、渋谷のセブンスフロアですね、こちらで高槻バンドですね、これも久しぶりにやります。高槻バンドのライブなんですが、ここには、ゲストでサムライトループスが来るらしいですまあこのラジオ収録時点で どうなんのかが全く分かってないんですが、サムライが来て、ちょっとワイワイやるみたいなことになるみたいですね。これデイタイムというか普通の夜にやりますので、ぜひとも足をお運びください。3月16日の水曜日、これは、新百合ヶ丘チットチャット、去年よく俺が一人ライブを投げ銭でやったりしてたお店ですけども、チットチャットの方で、三風くんですね、三風&グリーンマッシブがアルバムを出しまして、そのリリパ、実はこれ去年の4月ぐらいに俺レコーディングに参加してたんですね、まあそのさっきも言ってたその投げ銭ライブで、飛び込みで言ったら三風くんとセッションして、三風くんはもともとトランペットも吹くし、グリーンマッシブの時は歌をギター弾いて歌ってるっていう感じなんですけど、まあそういうセッションで一緒に遊んだ流れでそのままレコーディングにも参加したのがね、やっと1年経って無事にリリースされたと アルバムタイトルが民衆レベルというね、これがねまたすごいですよ。煙たいアルバムでね、あの2011年にリリースされた音源とは思えない煙たさですね。まああの基本なんですかね、そのレゲエというか、ロックステディ、まああの言ったらそういうね、こうダビーな匂いがね、あのプンプンするアルバムなんですけど、サウンドがすごいんですよ。かっこいいですよ。なかなかここまでのことをね、できないなっていう名作なんですけど、まあそれに参加させてもらって、まあ自分でも忘れたぐらい弾いてるんでまあ多分 3,4 曲は入ってるんじゃないですかね、キーボードがしかもなんか一生懸命弾いたあの曲は1個ボツになったりしてますからねちょっと収録されてなかったりするんですけど、まあまあまあとにかくそれ のリリパーが3月16日、チットチャットの方でありますんで、それもちょっと、飛び込み演奏しに行ってきます、お祝いでね、うん。そして3月はあともう一個ですね、31日に、これ木曜日ですね、木曜日の深夜ですよこれ。しかも、これはクロマニオンシゲ、セッションですね、渋谷のエイジア、うん、この日は、聞かされてるのは、この日の夜に来いと深夜に来いと言われてるだけなんで全くこれまたね、何がどうなるのかは分かりませんただね、あ、そうそう、ただね、この日のイベントの、対バンにね、大気味さんがいるんですよ。大気味プラスイズポンっていう、これはね、俺がすごいもう大好きでたまらないパーカッショニスト2人が一堂に会してというか、2人でデュオでやるっていうね、もうそれだけでもう俺は行くぞっていう感じなんですよねまあそれを、まあその日に俺も演奏しますと、それはしげくんバンドなんで、メンバーとかちょっと見てで分かってませんけど、まあいつものバッテンパパのメンバーなのかそうじゃないのかみたいな感じですね。それが3月31日と、うん。そしてですね、もうこれね、4月入ってね、割とすぐにライブがまたとかイベントがあるんで、その話もしときたいんですよ。一気にしちゃいますね。もう30分超えだ。まずい。早く喋ろう。4月の6日、水曜日。これはさっきちょっと話に出ましたけど、スイカが月見るで久しぶりにライブやりますと。こちらはレインマンというバンドと、陽介アットホームですねが対バンになる、ちょっとなんか旅をテーマにしたようなね、グループがいっぱい出ますよっていうイベントらしいですけど、ここでスイカは、ドラマスタイルをお披露目しますということで、楽しみにしておいてください。そして4月その週ですね、4月8日の金曜日、これは元住吉のパワーズ2、こちらで、またバッテンパパ的セッションこれはクロマニオンシゲセッションですね。ちょっとね、メンバーは若干入れ替わりがあったりもするんですけど、まあ、ほぼバッテンパパメンバーでやります。これも詳細は文字情報にして載せときますんで、こちらで、文字の方で見てみてください。まあ俺のまた反射神経的な多分世界が繰り広げられると思いますそして大事なのはね、ここなんですよ。ここが言いたかったなら、それのためにここまで引っ張ったんですけど、4月9日土曜日、これが、恵比寿のバチカという新しくオープンするお店なんですけど、こちらで、竹内和也ソロ一人演奏、久しぶりに一人でやります。これはね、お店のオープニング、グランドオープニング セレモニーみたいな日で、あのゲストライブであのフルメンバーがいたり、あのクロマニオンがいるんですよね、うん、で DJ でグルーヴマンスポットがいるとか、あのスラックの新しい、なんかメンバーと一緒にやってるグループとか、結構あの音楽好きヒップホップから、まあ、あのジャジースポート周りの人たちですよね、うん、が多く出る中に一人っきりで飛び込ませていただきますんで、ここは俺はぶちかまします、一人でよくやるなみたいなことをやって帰ってきたいなと思いますんでね、ぜひねこれはね応援しに来てほしいですね。これあの深夜じゃなくて、デイタイム普通の夜から深夜入り口ぐらいまでにかけてのイベントになるんで、これねぜひとも来てほしいですね。あの俺の一人きりで戦ってる勇士をあのまざまざと見に来てほしいみたいなここほんとね、あのちょっと多分あの直前になると大プッシュしそうなんですけど、4月9日土曜日ですよ、うん、ぜひともチェックしてください。そしてその次の週また土曜日ね、16日は横須賀の方で、これも一人っきり、ソロ演奏ソロライブやりますからね、これね詳細が来てないんですよね、ただあの DJ の中山圭君が地元でやってる、イベントに呼んでもらう感じですから、こちらはね多分もうとにかく飲んで大騒ぎする感じにしたいなとは思ってますし、 DJ、まあ、K 君の DJ ねすごい好きなんですよ。あの結構四つ打ちのバシッとしたのから、まあ、そのファンク的なものを含めてこう結構こう俺がそのまま乗っかれそうなね、あの多分 DJ してくれると思うんでね、多分実際にその日もなんかこう DJ とセッションみたいなこともやりたいなと思ってます。なんで4月は9日と16日に強力な一人ソロライブをやりますんで、ぜひとも応援しに来てほしいなと思います。はい、ということで、長かった。まあ、話したいことがいっぱいあるからしょうがないんですよね。本当に好きな人だけが聞いてくれてると思っているので、それで結構です本当はね、まだ喋りたいことあるんですけど、全部ね情報解禁できない情報なんで、もしかしたら4月号で喋るかもしれません、というわけでありがとうございました。ここまで聞いてくれたあなたは、もうそれだけでもう最高ですというわけで、また来月もよければ、飛び込んでこい。竹塚孝也でした。